私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。人形作家の杉岡博子さんについて以前もご紹介したことがありますから、名前を覚えていらっしゃる方もおられることでしょう。杉岡さんは聖書のさまざまな場面を箱庭に作り、それぞれ登場人物は小さな人形となっています。その人形には顔がなく、しかし不思議なことに見る人によってさまざまな表情が見て取れるのです。初めて杉岡さんとお会いしたとき、二つの作品を見せていただきました。一つは最後の晩餐、そしてもう一つはエマオへの途上。今日の福音の日課が題材となります。私はちょうどテーブルを挟んで杉岡さんに対面する位置に座っていましたので、それぞれの作品を裏側から見ることになりました。最後の晩餐はたくさんの絵画にもなっていますように、テーブルの向こう側に主イエスがいる構図で、杉岡さんの作品ではテーブルを囲んで何人かの弟子たちが座っているのです。写真を見つけたのでご覧になっていただきましょう。実際はこの小さな作品なのですけれども、テーブルの向こう側に白い服を着ているのがイエスその方であります。その手にはパンがあり、これは私の体であるとの言葉が聞こえてきそうです。この作品を私は反対側から見たのですが、反対側から見るとイエスの背中越しにテーブルの向こう側にいる何人かの弟子たちの顔が見て取れました。もちろんそれぞれの顔に目も鼻も口もないのですが、私にはイエスが言われていることを理解しない弟子たちの表情が見えるように思えたのでした。二つ目のエマへの途上の場面も、正面から見るとイエスが二人の背後から近寄ってきて共に歩き始めた様子となっているのですが、反対側から見る私には振り返る弟子たちの顔が見て取れました。その表情はどんなことですかと問うイエスの言葉に驚いたような、またエルサレムに滞在していながらこの数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですかと、悲しみと絶望とが入り混じったような表情をしているように見えたのでした。二人の弟子たちが絶望したのは、この数日エルサレムで起こったことが原因でありました。彼らはこう言っているのです。ナザレのイエスは神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするために引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。彼らはイエスにイスラエルを解放することを 望んでいたというわかります。しかしイエスは敵対する者たちに捕らえられ、十字架の死を遂げてしまったのでした。イスラエルを解放することにイエスは失敗した。このように受け止めた彼らは絶望したのです。しかし彼らは誤解していたのでした。イエスがイスラエルを解放する方ではなく、すべての民を罪から救う方であるということ。十字架はすべて失敗の結果であると絶望した彼らでしたが、十字架は罪の許しを実現する神のご計画に他ならなかったのです。つまり彼らが絶望したのは、人間の望むことだけに心を奪われ、それに期待したためであり、神が望まれていることを知ることも、それに信頼することもできなかったからなのです。そこでイエスは、物分かりが悪く、心が鈍くなっている彼らに、聖書全体にわたって教えられたのです。二人の弟子たちが、物分かりが悪く、心が鈍くなっているために、イエスは聖書全体から教えられたのですが、彼らが理解し、心の鈍さが取り除かれるのには、まだ時を待たなければなりませんでした。一行が目指す村に近づいたとき、日暮れが近かったので、弟子たちは無理にイエスを引き止め、食事の席でイエスがパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを渡されたとき、二人の目は開かれ、それがイエスであると分かったというのです。通常、食事の席でこのように行うのは、その家の主人であったと考えられます。ですから本来なら、二人の弟子のどちらかが、その時の主人となるでしょうから、イエスがなすべきことではなかったに違いありません。しかしそれをイエスがなされた。つまり主イエスがこの時、その家の主人かどうかではなく、本当の主人となられたことを明らかにしているのだと思うのです。この誠の主人によって二人の目は開け、それがイエスだと分かったのです。物分かりが悪く、心が鈍くなっていた二人は、イエスが誠の主人となられたとき、そこから解放され、イエスが分かったのであります。杉岡さんの作品を裏側から見たとき、あの二人の弟子たちの表情に見えた絶望は、物分かりが悪く、心が鈍くなっていたためでした。そこから彼らを解放するのは、聖書の説明だけではなく、イエスご自身が彼らの主人となられた時であったのです。ということは、彼らが物分かりが悪く、心が鈍くなっていた原因は、本来主人とすべき方を主としないで、自らを主人として生きてきたからであるとわかるのです。私が何を望むのか、私がどのように考え理解するのか、あらゆる面で、私がと、本当は主語とはなり得ない私が主語となっていたために、神の出来事がわからなかったのです。しかし復活の主が私たちの主語となってくださるとき、私たちの心の目は開かれ、イエスがわかる、 これが今日の福音の日課に聞くべきことなのです。さて、第二の朗読でお読みいただいたペトロの手紙1章21節に目を移してみましょう。次のようにありました。あなた方はキリストを死者の中から復活させて栄光をお与えになった神をキリストによって信じています。したがってあなた方の信仰と希望とは神にかかっているのです。私たちがキリストによって神を信じていることが言われています。神の子イエスが私たちの間に来て住まわれた。私たちの目に見える形で私たちと共に生きてくださった。このキリストを通して私たちは神を信じることができるのです。先週の日課で私たちは復活の日の夕方になってもユダヤ人たちを恐れ隠れていた弟子たちの姿に目を向けました。するとそこに復活の主イエスが来て彼らの真ん中に立たれたのでした。この真ん中に立つ主イエスに着目したわけですが、まさにキリストに信じるという言葉が、キリストによって信じるという言葉が告げていることは、イエスが真ん中に立たれるということではないでしょうか。神の子なのですから、本来私たちと同じ人間になる必要はないのですが、同じ人間となって真ん中に来て共に生きてくださったのです。このキリストによって私たちは神を信じることができるのです。そして目を向けたいのは、続いてあなた方の信仰と希望とは神にかかっているのですと言われていることになります。二人の弟子たちが絶望したのは、彼らの理解とそれに基づく希望に従っていたからに違いありません。彼ら自身が言っているように、イエスに従いながら、ただイスラエルを解放する人だと思い、敵の手に落ちることなどないと期待していたのです。信仰と希望とが自分たちにかかっていると考えていたことがわかります。そうではなく、私たちは信仰と希望とは神にかかっている。このことを知らなければならないでしょう。信仰とは私たち人間がどれほど信じているか、神に対して熱心かということによるのではなく、足りない私たちをそのまま捉えるために、私たちの真ん中に来てくださる神にかかっているのです。希望は私たちが期待する事柄、方法によるのではなく、神の御心にかかっているのです。神の御心は、私たちの希望と異なり、御子イエスを敵の手を通して十字架の死を遂げさせ、罪の許しを実現し、復活によって新しい命への道を開かれたのでした。このような違いについて、次のように言い表され、第二の朗読は閉じられています。あなた方は、朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち、神の変わることのない生きた言葉によって、新たに生まれたのです。朽ちる種とは、あらゆる人間的な事柄を意味していると言えるでしょう。それらは私たちの目には理解しやすく好ましく映るのですが、朽 朽ちるものに過ぎないんです。いつまでも変わらないように思えるのですが、それは絶えず変化し、やがて朽ちるものなのです。先の弟子たちの希望で言うなら、それはイエスがイスラエルを解放する預言者ということになります。敵に対して力で解放する、勝ち取る方。このような希望を抱いていたわけです。そのような希望は、朽ちる種に過ぎないと言われているのです。一方、朽ちない種とは、神の変わることのない生きた言葉であると言われています。今日の日課に続く24節以下で次のように言われています。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることはない。神の生きた言葉は変わることがなく、私たちを愛し、許し、私たちのうちにあって、私たちを生かすのです。神の生きた言葉は人となって、私たちの間に来て住まわれ、私たちのために十字架の死を遂げ、復活によって新しい命への道を開かれたのでした。復活とは、死んだ者が再び生きるということです。死を通して新しい命が始まるということです。そして、絶望する者の絶望から新しい希望が生まれるということです。それは、絶望する状態が終わりを告げ、新たに希望が生まれるということではありません。人の目に絶望と映る現実のただ中に、神による新しい希望があるということであります。ですから私たちが今日耳にする福音は、エマオへの道すがら絶望の悲しみにある二人の弟子たちは、実は希望への歩みがすでに始まっていたということなのです。その事実を明らかにするために、主イエスは今日、私たちと共に歩き始められ、私たちの主となられたのだと、聖書は私たちに告げているのです。希望を見失う私たちがいます。しかし、復活の主は、その私たちを深く憐れみ、共に歩んでくださるのです。この希望のうちに、備えられた新しい週を、新たな思いを持って、共に歩み始めてまいりましょう。望みの神が、信仰から来るあらゆる喜びと平安と、あなた方に満たし、聖霊の力によって、あなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。